広報小樽、平成29年1月号。それでは主な項目をお知らせいたします。特集、冬の小樽を楽しもう。認可保育所等の4月からの新規利用申し込みを受け付けます。市民税、道民税の申告についてのお知らせ。トピックス2016、情報パレット、見つけた小樽、宮古通り商店街の光る星空。以上が主な項目です。今月の表紙、小樽夜市雪物語の会場である運河プラザでくつろぐ親子、高くそびえるグラスタワーの前で楽しい語らいのひとときを過ごしていました。特集、冬の小樽を楽しもう。冬は雪や寒さのせいで家にこもって過ごしてしまいがちですが、小樽では冬でも街の魅力を生かしたイベントが開かれ、訪れる人たちを魅了しています。そこで今回は市民の皆さんも参加して楽しめる冬のイベントを紹介します。今年の冬はお出かけを楽しんでみませんか？幻想的な光とガラスアートでロマンチックに。最初に紹介するのは現在開催中の小樽夜市雪物語です。幻想的なイルミネーションと小樽を代表する産業の一つであるガラスを使ったアートでおなじみのこのイベントは、昨年度からお隣の余市町と連携して開催しています。期間中、小樽運河は青色のイルミネーションで彩られ、ロマンチックな青の運河となって訪れる人を魅了します。運河プラザではワイングラスを手作業で積み上げて作ったワイングラスタワーや、漁業で使われるガラス製の浮き玉を使用した浮き玉ツリーなどが展示され、人気の撮影スポットになっています。また JR 小樽駅で行われているガラスアートギャラリーでは、市内のガラス工房から出展されたアート作品がお客さんを出迎えています。このほか JR 余市駅前ではウイスキーの琥珀色をイメージしたイルミネーション、琥珀色の夢が開催されています。小樽余市雪物語、開催中、2月12日日曜まで。お問い合わせ、小樽観光協会、電話 33-2510、 ファックス 23-0522。 写真が5枚掲載されています。1枚目、運河を幻想的な青色で彩る青の運河。2枚目、人の手で一つ一つ積み上げて作られたワイングラスタワー。3枚目、 JR 小樽駅では市内のガラス職人によるアート作品が展示される。4枚目、 JR 余市駅前ではウイスキーの琥珀色にちなんだイルミネーションが広がる。5枚目、記念写真の人気スポットとして知られる浮き玉ツリー。写真終わり。お得なパスポートで小樽の魅力を満喫。雪物語では観光客だけでなく市民の皆さんにも観光の街を楽しんでいただけるイベントを行っているんですよと話すのは、小樽観光協会の長岡智子さん。一つ目は町ごはんパスポートです。小樽と余市の43の飲食店が紹介されていて、パスポートを提示してもらうと割引などのお得なサービスを各店で3回まで利用することができます。期間も長いので、これをきっかけに入ったことのないお店を巡ってみたり、気に入ったお店をさまざまなシチュエーションで繰り返しお得に利用したり、いろいろな使い方で楽しんでいただきたいです。 二つ目はガラスアートパスポートです。市民の方にもっと小樽のガラスに関心を持っていただこうと、今年度から始めた企画です。小樽と余市のガラスアートを楽しめるスポットをめぐって、スタンプを揃えていただくと、市内のガラスショップや工房でお得な特典を受けることができます。期間もあと1ヶ月ありますので、それぞれゆっくり巡ってもらい、ガラスアートの魅力に浸っていただきたいですね。町ごはんパスポート。小樽と余市のおすすめの一品や自慢のフードメニューをジャンルにこだわらず43店舗から紹介。パスポート掲示でお得なサービスも受けられます。一冊につき一人まで有効で、各飲食店で3回まで利用できます。2月12日まで。ガラスアートパスポート。小樽と余市の5カ所のガラスアートスポットを回ってスタンプを集めると、参加している市内のガラス工房やお店で素敵な特典を受けることができます。さらに抽選で小樽スイーツ詰め合わせのプレゼントも。1月31日まで。小樽観光協会長岡智子さんのコメント。JR 小樽駅や各観光案内所などで配布しています。ぜひ市民の皆さんに活用していただきたいです。このほか、イベント期間中は中央バス株式会社で余市駅前十字街から小樽市内線と浅利川温泉までの区間で使えるバスの乗り放題乗車券が販売されています。今年は1日券と2日券の2種類が用意されていますので、予定に合わせて利用していただき、会場を隅々まで楽しんでもらいたいですね。みんなで作る温かな灯火。次に紹介するのは、今年で19回目を迎える小樽雪明かりの道です。小樽の冬を代表するこのイベントは、ろうそくの明かりと雪で作られた暖かで幻想的な雰囲気を楽しむことができます。浮き玉を使ったキャンドルが水面に浮かぶ運河会場や、様々な形のキャンドルがずらりと並ぶ手宮線会場。自然とろうそくの明かりの調和が不思議な空間を生み出す浅利川温泉会場等があり、昨年度は10日間の開催期間に、約54万人もの来場者が訪れました。他にも地域の仲間や商店街などでスノーキャンドルを作り、訪れる人をもてなす明かりの道会場のほか、フォトコンテストやスノーオブジェコンテストなど、さまざまな楽しみ方ができます。今年度のイベントの詳細については、2月号に掲載を予定しています。小樽雪明かりの道19。2月3日金曜から12日日曜まで。お問い合わせ。小樽雪明かりの道実行委員会事務局観光振興室内。電話 32-4111 内線267番。ファックス 33-7432。写真が5枚掲載されています。1枚目。運河には浮き玉キャンドルが浮かぶ。2枚目。手作りのワックスボールが暗闇に幻想的に浮かび上がる。3枚目、4枚目。各会場に工夫を凝らしたスノーキャンドルが並ぶ。5枚目。ワックスボールを手に記念撮影。写真終わり。スノーキャンドルを作ってみよう。毎年多くの来場者を魅了しているスノーキャンドルですが、バケツとスコップがあれば簡単に作ることができます。自宅の前などに明かりを灯して楽しんでみませんか？また、小樽雪明かりの道では、公式ろうそくを販売しています。 売上がイベントの運営費になりますので、ぜひご協力ください。スノーキャンドルの作り方。1、バケツに雪を入れ足で踏み固める。2、バケツの縁から中央に向かって溝を作るように掘る。3、ひっくり返してバケツを外し、溝の奥にろうそくを入れて完成。イベントを支えるボランティアスタッフ。この小樽雪明かりの道は手作りの温かみが魅力のイベントですが、たくさんのボランティアの皆さんによって支えられています。昨年は10日間で延べ2000人以上の方がボランティアとして参加しました。年齢に制限はなく、誰でも参加できます。また、中国や韓国といった海外からも参加があり、国際交流の場にもなっています。作業の内容は、スノーキャンドルの製作や、ろうそくの点火、回収など様々です。ボランティアスタッフとして参加してみませんか？どんな作業をしているの？スノーキャンドルやオブジェの製作、ろうそくの点火、回収、公式グッズ等の販売、観光客のカメラのシャッター押し、来場者が転ばないための砂巻き、使用済みろうそくの再生、来場者数調査、パンフレット配布、など。ボランティアに参加したい。参加したい方は、イベント開催期間中に、文学館、美術館内に開設されるボランティア受付へお越しください。もっと詳しく知りたい。今年から5人以上のグループを対象に、小樽雪明かりの道出前説明会を行います。ボランティアについてはもちろん、明かりの道会場の説明や作り方、自宅前での明かりの灯し方など、どんな相談でもお受けします。お問い合わせ、小樽雪明かりの道実行委員会事務局、観光振興室内、電話、内線267番、ファックス、32-7432、やっぱり来てもらったお客さんに喜んでもらえることが一番のやりがいですね、と語るのは、小樽観光ガイドクラブ会長の青塚和春さん。小樽観光ガイドクラブは、ワックスボールの制作ボランティアを行っている団体の一つで、イベント中のワックスボール制作体験も担当しています。また、活動を通じて観光客の皆さんに、小樽ってこんなに楽しいイベントもあるんだと、新たな小樽の魅力を知ってもらえるというのもやりがいにつながりますね。毎年イベントを見て楽しんでいる方は、ボランティアとして参加してみませんか？新たなイベントの魅力を発見できるかもしれません。ワックスボールができるまで。ワックスボールは今年度から、前年度の小樽雪明かりの道で使用されたろうそくを再利用して作られています。イベント終了後に回収されたろうそくは、ボランティアによって一本ずつ丁寧に汚れや芯を削り取られます。その後、札幌稲穂高等支援学校の生徒さんたちによって、作業学習の中で四角いろうの塊であるワックスキューブに変えてもらっています。そして再びボランティアによってこのキューブは溶かされ、水風船を用いて器型に成形され、ワックスボールに生まれ変わります。完成したワックスボールは小樽雪明かりの道公式グッズとして販売され、売上金はイベントの運営費に充てられます。まだまだ寒さも厳しい小樽ですが、冬を楽しく過ごせるイベントはたくさんあります。家の中でのんびり過ごすだけでなく、防寒対策をしっかりして、 小樽ならではの冬を楽しんでみませんか。お問い合わせは、小樽与一雪物語については、小樽観光協会、電話 33-2510、ファックス 23-0522、小樽雪明かりの道については、小樽雪明かりの道実行委員会事務局、観光振興室内、電話 32-4111、内線267番、ファックス 33-7432 へどうぞ。